Spinner。
グレープフルーツムーン。原作高崎拓磨、朗読向井理、音楽グッドムーン。船の航路は安定した外気に入った。遠くなるルージュが右のウィンドウに映り込んでいた。宝石みたいだった。僕はいつの間にかトミーを置き去りにするような奇妙な罪悪感を覚えていた。あいつはこれからずっと水着女でいることになるのか。いや、それはきっとないな。根拠のない確信があった。トミーの性格からして受け身で物事を飲み込むようなことはほぼないはずだ。現に水牛女のトミーはコントロールルームの奥でめちゃくちゃ機嫌悪くキーボードを叩いていた。何をしてる？
盗難届に決まってるだろ。
盗難？お前の体はルージュで死んでるのに？
似たサイズのやつが出てきたら賄賂渡して手に入れる。
トミーはとにかく女でいることが、娼婦でいることが耐えられないようだった。
お前、そこの女が俺に取られることがなくなってよかったって思ってるんだろ。
図星だった。スンキとトミーにその可能性がちょっとでもあると、トミーの遍歴を知る僕はきっと嫉妬する。トミーが水牛女でいる限りはその心配は皆無だ。それが少し安心だったから僕はこのままでもいいと正直思っていた。
レズってどんなだろうな。
トミーは自分の不幸を少しでもこっちに分けようとしているみたいに不敵に笑った。僕はそれが冗談か本気か測りかねて薄く笑うことしかできなかった。スンキが僕のところに来た。次の星はどんなところ？水牛女のトミーは薄い服のスンキを背後から舐めるように見て、小さくチッと舌打ちをして睡眠カプセルの方に出ていった。シロドランっていう大きめの星だよ。どんなところ？
地軸が傾いてるみたいだ。
危ないの？
いや、今は大丈夫みたいだ。
斜めってこと？
かもね。
面白そう。スンキがトミーのカプセルの方を見た。榊は寝ないの？
操縦順番だから。
じゃあ私も起きてる。
そう。
そっけなく言ったけれど舞い上がりそうに嬉しかった。こういう男を喜ばせるポイントを確実に自然に抑えているから、なんだか彼女はとても可愛く見えた。そしてそれはみんなにそうなのかなという不安も僕に与えて、その微妙な不安が布にしみる油みたいに広がった。地球の歌を聴きたい。スンキが見えなくなりそうなルージュを目で追うのをやめて言った。僕はまず酒をグラスに注いでスンキに渡した。
何？
地球では音楽を聴くときに必ず飲むんだ。
へえ、なんて言うの？
ウイスキー。言ってごらん。
ウイスキ
ー。そう発音したスンキの顔が笑顔になった。僕はすかさずそのシーンをキャプチャーして彼女に見せた。
私笑ってる。
ウイスキーって写真を撮るときに言うんだ。
そしたらみんな笑顔で写真に残る。へえ、でもこれ臭い。お子様にはちょっと早いかな。僕はそう言ってショットを喉に流し込んだ。そしてゲホゲホむせた。お子様、そう言ってスンキが笑い転げた。僕も笑いながら音楽をかけた。トム・ウェイツという酒明けした声の歌手のグレープフルーツムーンという歌。僕は月でこの歌を聴いてから虜になった。なんだろうこの切なさ。果てのない闇の宇宙みたいだ。しばらく遠くの小さな星を見ながら歌を聴いた。そうしてスンキの方を見ると、彼女は操縦席で静かな寝息を立てていた。いい女、独り言を言った。すると嬉しいと彼女が目を開けずに答えた。まったく、なんて女だ。抱けないから余計愛おしく思うのか、いつも抱けるようになるとこの胸の甘く酸味のかかったグレープフルーツのような思いは消えてしまうのか。そう嫌いじゃないこの感覚がなくなってしまうのはちょっともったいない気がした。僕は何も言わず、もう一杯ウイスキーをついで、もう一度同じ歌を頭から聞いた。そして船をオートに切り替えて操縦席に座ったまま横で眠るスンキの顔をしばらく見つめていた。この瞬間のあらゆる現象をフリーズドライにしてしまいたかった。目に見えるものも目に見えないものも、細胞も感情も、そう、それができないから常に僕は失われているんだ。全ての時間はいつも前に同じ速度で進んでいく。残酷だな。ああ、全ては失われていくのだ。そう思ってウイスキーを飲み干した。次の一杯を飲みながら、今度は忘れられることの素晴らしさについて考えることにした。その星の名前はシロドランと言った。前の戦争が相当ひどいものだったのは、着陸モードに入った船に迫るえぐれた崖を見れば一目瞭然だった。戦闘民族がなりふり構わない最後の悪あきで放った陽子爆弾が星の地軸をねじ曲げていた。正確に言うと、星の形を地軸が安定しないほどに変えた。ひどい邪気に星全体が包まれているようだった。できれば寄りたくなかったけれど、この小さな船はここで燃料の補給をしなければ旅が続けられなかった。僕はトミーを起こす前にスンキを起こした。結局睡眠カプセルで熟睡したスンキは、久しぶりに夢も見なかったわとあくび交じりに言った。伸びをした彼女の下着が見えた。スケベ。彼女は姿勢を変えもせずにそう言って笑った。僕たちはキスを3度した。着陸直前のアラートが鳴った。僕は仕方なくトミーのカプセルのスイッチを押した。出てきたのが水牛女で、僕は瞬間ギョッとした。
寝て起きたら治ってるかと思ったぜ。
水牛女のトミーは重力メーターを鏡代わりに自分を見てがっかりしたように言った。シロドランか、できたら寄りたくねえな。トミーの独り言にスンキが無邪気に反応した。どうして？
ずっと斜めなんだぜ、絶対気持ち悪くなる。
なんでここにみんな住み続けるんだろう。船がガクンと沈んだ。完全に星の重力の圏内に入った。
苦手ないつものやつだ。港は驚くほど整備されていた。こじんまりした町がその周辺にあって、戦争の爪痕を探す方が難しかった。すべてのものが斜めであることを除いて。やっぱり気持ち悪い。三半規管の弱い寸気はうつむいて歩いていた。見える景色と重力のアンバランスに心がすぐにくじけた。僕らはほどなく道を歩けなくなった。近くのレストランに入った。そこも斜めだった。ここは曲がった地軸を受け入れてしまった町だった。見ると店員の体は右足が極端に短かった。歩きやすく削るんです。そう言って笑う朗らかな青年に僕は狂気すら感じた。斜めであること以外は極めてモラルの保たれた理想的な都市だった。戦闘民族が淘汰された後に残ったのは、宇宙でも評判の勤勉で素直な性質の種だった。彼らは状況のすべてを受け入れて、星を捨てることもなくそこに自分たちを適応させた。どうして他の星に行かないんだ。そう言った後、水牛女のトミーが角を壁にぶつけた。店員はしばらく考えてこう答えた。さあ、考えもしませんでした。僕らは長い年月の間、自然の厳しさに適応して進化してきた。でもこの星の住民たちのこの変化は果たして正しいのか。そうは全く思えなかった。この陰銀さとこの斜めの結果を考えると、その従順さに気持ち悪さすら感じた。それに単純に見た目がやばかった。今からだって他の星に行けるだろう。そうですね。いや、そうですねじゃなくてさ。そうですねじゃないですよね。僕はあまりに従順な会話に虚しさを覚えた。レストランを出て僕らは宿を探すことにした。斜めのシャトルバスに乗って、斜めに座って、斜めの駅に着いて、斜めの階段を上って、斜めの橋を越えて、斜めの小さなホテルにたどり着いた。斜めの女が斜めの男と言い争いをしていた。よく見ると女の顔は左右がずれていた。美人なのになと僕がつぶやくと、フロントの男が今ああいう人が美人なんですよと鍵を渡しながら言った。ホテルの窓から見る光景は異様だった。まるで自分が間違っているような錯覚すら覚えるほど見事な斜め。後ろでトミーとスンキはぐったりしていた。部屋の中のものすべて斜めで、目をつぶるしかない。トミーはそう言ってベッドとソファーの右足の下にタオルをかませて、ようやく水平のスペースを作り上げて、スンキとそこに横になって動こうとしなかった。窓の外で斜めの塔が不気味に夕日を浴びていた。翌朝、僕は食料の買い出しに出かけた。スンキは斜めの町を受け付けないようで、気が狂いそうとベッドから出てこなかった。トミーは僕が寝た後にラムを一本ストレートで開けて、いびきをかいてソファーで寝ていた。窓から見える街は一晩経っても整然と斜めだった。もうすぐ誕生日のトミーにサプライズで何かを買ってやろう。そう思うと斜めの街の苦痛は少し和らいだ。乗り物酔いと同じだ。好きな子が横にいるだけで、それはどこか遠くへ行く。斜めの街は隅々まできちんと整備されていた。 いくつもショップが並んでいた。僕はふと迷った。水牛女にあげるものを買うべきか、トミーにあげるものを買うべきか。そうだな、そういうことに抵触しないタイプのものをあげよう。適当なものを探しているうちに珍しいものを見つけた。楽器のようだった。触ってもいいかな。店主は無反応だった。それは地球でも今や相当珍しいウクレレと呼ばれるものだった。こいつはいい。宇宙船の中の気晴らしにもなるし、第一寸貴が喜びそうだ。そのアンティークのウクレレは驚くほど高価だった。愛想のない主人が、木がもうないからなとタバコに火をつけた。適当に構えて適当に鳴らした。思いがけないほど優しい音がした。そのまま続けたら名曲になりそうだった。愛想のない主人が愛想なく僕からウクレレを取ってさっと構えた。ああ、僕より全然いい音がしそうだ。そう見えた。複雑に親指と他の指が動いてリズムを刻んだと思ったら、いつの間にかメロディーが聞こえてきた。どこか懐かしい。愛想のない主人が口をほとんど開かずに、ため息のような声でウクレレのメロディーをなぞった。声がもう一つの低い弦のようだった。トミーは帰るまでの間にこんなにうまく弾けるようになったりしないだろう。けれど、プレゼントはこれしかないと思った。こんな歌が弾ける可能性があるもの、それで十分な気がした。聞いたことある気がする。なんて歌？僕の質問に天使は答えなかった。宇宙で一番優しい音がする楽器だと言われてるんだ。戦争前の最後の一つだ。そのフレーズがあれば、このプレゼントは多分相当受ける。僕は値切ることも忘れて買うよと言っていた。少し上機嫌で歩いていると異様な光景が目に入った。覇気のないうつむいた人間が二列になって歩いていた。ものすごい数だった。いろんな星のいろんなスペックの人間が歩いていた。皆同じように表情を動かす筋肉が一切機能していない無の表情のまま歩いていた。それは鬱の顔に似ていた。そこだけ何か全体に陰鬱な雲が覆っているかのように日が当たっていなかった。ザッザッザッと靴底を引きずるように歩く音だけが不気味に響いていた。
あいつらはもう死んでる。
後ろから老婆が声をかけてきた。ずっとそこにいたのに僕が気づかなかったみたいだ。
死んでるってゾンビ？違う。
どういうこと？
ここから先は有料だ。
有料？
知りたかったら金払うんだ。わしはこの辺のガイドだ。
あの覇気のない行列はちょっとした名物になっていて、その成り立ちや行方について語って聞かせるのがこの老婆の生業だった。実にいやらしい仕事だ。
世の中ってのは恐ろしいもんでな。
老婆に金を払うと決まった口上のようにワンオクターブ高い声で解説を始めた。
あいつらはみんな自殺志願さ。
自殺しに行列してるの？
話は最後まで聞け。質問はそれからだ。この星は地軸が曲がっておってな、そのせいで磁極に強い電磁波が出る。その電磁波を封じるための工事が定期的に必要なんじゃ。それは危険な仕事でな。最初は勇敢な政府関係の会社の社員が交代でその作業をしていたが、やがて絶対に収束のないこの作業に従事する人間はいなくなった。
おおよその見当がついた。その勇敢な社員の代わりにこの自殺志願者たちを雇っているんだ。
斜めの星は人間の精神を静かに壊す。
ローバーはそう言ってなぜか小さく笑った。
原因は戦争だ。戦争の原因は人間だ。でも戦争のせいにしていることがいろんな病気の原因だ。
この星が病気？僕が聞くと老婆の顔に笑みが消えた。
自殺志願者のあの連中が病気に見えないか。この星での自殺は残された者に過酷な罰を与える。そんな法律ができたのは最近さ。政治の悪意にしかわしには見えんがね。
僕は言葉を失った。なぜみんなこの星を出ない？老婆はしばらく考えて、
わしはもう年じゃ。
それに2年前に何も言わず自局に向かってしまった息子がもしかしたら帰ってくるかもしれないから、そう言って笑った。胸の奥がツンと痛んだ。息子を失う痛みは想像すら及ばない。僕は老婆に有金を全部渡して両手を握りしめた。老婆の目にしわしわの頬に綺麗な涙が一つ流れた。僕はその涙を親指で拭いてやった。老婆は小さな声でありがとうとつぶやくと、
早くこの星を出な
と言ってよたよたと建物の中に入っていった。行列はまだ続いていた。自殺志願の人間を危険な仕事に就かせる、危険な仕事に就かせるために自殺志願の人間を量産する社会のシステムを作る。たくさんの人間の無意識が絡み合っていつの間にか社会は悪意を持った回路から逃げられなくなる。それは一つの間違いを間違いと認めることができなかったことから始まる。人間がたくさん集まるとそれはいつの間に仕方のないことになるのか。組織は肥大するとろくなことがない。社会というのは、人の集合というのは、そういう矛盾に対して健全に動けなくなるのだ。僕は同時に自分の無力も感じて暗い気持ちになった。不意に後ろから声をかけられた。
さっきのばあさんに騙されたな。
え？
息子なんかいないぜ、あのばあさん。
ウクレレ屋の店主が左右の長さの違う足で立っていた。グレープフルーツムーン。原作高崎拓磨。朗読向井理。音楽グッドムーン。